こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは大動脈瘤。名古屋ハートセンター院長の大川康秀先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
一般的な大動脈瘤のコブですけれども、はい、まあ、検査で、ね、見つかる、はい、ということなんですが、じゃあ一体どんな検査を受けたらいいんでしょうか。
大動脈瘤も圧倒的にできやすい場所はお腹なんですね、はい、だから腹部の大動脈瘤というのはエコー検査ですね、肝臓とか腎臓とか見るような、それから輪切りの写真 CT ですね、はい、これを取ればまず見落とすことはまずないと思いますね。
なるほど。
で、まあ、今は職場の検診でも腹部のエコー検査っていうのは結構オプションで入っていたりですね、それから人間ドックならまあ普通まず間違いなくあると思いますね、はい、住民検診っていうのはそういうエコー検査とか CT 入ってませんので、うん、心配な人はちょっとお金を払って CT やエコー検査を受ければ大丈夫だと思いますね、
はい。
だから例えば、まあ、動脈硬化自体年齢とともに進む病気ですので、はい、まあ、60ぐらいが一つの節目かなと、うん、で60の時に血管が非常にきれいであれば5年や10年で大きなコブになるということはまず少ないですのでね。
あ、そうですか。
まあ、その時に調べてちょっと膨らんでるようであれば、これはもう明らかに動脈瘤っていう病気になりますから、はい、まあ、これはもう保険の適用になりますので、うん、まあ、主治医の先生の指示で1年に1回とか2年に1回とかそういった形で CT を取りましょうという形になるわけですね、うん、
はい、
だからまず最初に見つけるきっかけとしては60歳70歳そういったところで、例えば子どもさん方が還暦のお祝いに検診をプレゼントするとか、
いいですね、
そういうような形がいいかもしれませんね、うん、
なるほどね、はい。これは大動脈瘤の原因となるその動脈硬化ですよね。
そうですね。
予防した方がいいと思うんですが、
そうですね、
何が大事とお考えですか。
基本的には食事と運動と禁煙、
はい、
まあ、こういったものが特に大切かなと思いますね、
うん、
運動に関して言いますとですね、はい、動脈硬化の予防に関しては、あるいは動脈硬化の進展、そういったものはもう有酸素運動が非常に有効ということがもう明らかに最近分かってます、
はい。
まあ、有酸素運動というのは隣の人と喋っててもずっと運動ができるっていう運動ですね、うん、
はい。
まあ、心拍でいうと100から120ぐらい、
うん、
まあ、早歩きとか軽いジョギングとかその程度の運動を、まあ、できたら週に4回以上で、かつ連続30分以上、うん、だから仕事で農作業してるとかですね、はい、よく犬の散歩してますっていう人多いんですけど、
はい、私も犬の散歩はしてますが
犬の散歩はまあ止まったり歩いたり、
そうなんです、
ね、でこれはもう運動じゃなくて気分転換と思っていただければ、はい、いいかなというふうに思いますね。
うん、
でそういうふうに有酸素運動しますとやはり血流の速度が上がるわけですね、
はい、
それが血管の内膜内皮を刺激してですね、そういう動脈硬化を予防したり血管を広げたり、うん、そういうような物質がやっぱり血管の壁から出てくるわけですね。よく今血管年齢なんていうのはいろんなところで測定してますね、 あれはね血管の硬さを測ったんですね、血流を硬いと速く流れるんですね、
はい、
柔らかいとこう弾力がありますからゆっくり流れて、
はい、
で毎日30分ぐらい、そうですね、2、3ヶ月も歩いてもらえれば5年や10年血管年齢ってすぐ若返ると思います、ね、
そんなに効果あるんですか。
ありますね。もうどんな薬よりも、もうこの運動するということがいいコレステロールを増やしたり、
はい、
動脈硬化を予防したりそういったことに関してはもう圧倒的に効果あると思いますね。
そうなんですか。
であとはですね、筋肉、特に大腿の筋肉っていうのは、
はい、
30歳から毎年 1% ずつ減るって言われてます。だから80になると50年ですから
50% 落ちちゃうんですね。
でそれを防ぐにはですね、腕立て伏せでもちょっと足らんって言われてます。だからスクワットとかですね、ジムでバーベル上げるとか、ああいう風な運動をできたら週に2回ぐらい、
大事なんですね。
プラス有酸素運動を週に4回以上、その2つをやっていただくと、
はい、
年齢がいってからでも健康でおられるっていうことですね。
先生、じゃあ食べ物に関してはどうでしょうか。
食べ物ってもう私どもが若い頃言われてたことと今分かってきたことと全然違うこと多いですよね、今はどちらかというと飽和脂肪酸っていう動物の油ですね、はい、ああいったものは寿命を縮めるという証拠は何も出てきてなくて、まあ、いいというのもないんですけど悪いというのもないんですね、
はい、
で不飽和脂肪酸と飽和脂肪酸っていうのがあって、不飽和脂肪酸っていうのは体で作れない油なんですね、
はい、
で、飽和脂肪酸っていうのは自分の体の中で作れる油で、不飽和脂肪酸っていうのは、まあ、非常に体に良い油、
うん、
まあ、植物性のオイルで言われてたんですね。ところがですね、不飽和脂肪酸でもですね、まあ、3種類あってですね、はい、オメガ3、オメガ6、オメガ9、3つの脂肪酸があるんですね、はい。でオメガ9っていうのは、まあ、オレイン酸、主にオリーブオイルなんかがそうなんですけど、はい、これはまあどちらかというと体にいい油、ただ取りすぎるとこれも太っちゃいますから、
は
い、でオメガ6っていうのは、まあ、俗に言うサラダ油とかですね、そういう油になるわけですね、はい。でこれはですね、もう日本人取りすぎなんです、ね、これも取りすぎるとかえって寿命を縮めるっていうことが分かってますね。でただこうなかなか体で取れない油っていうのが、そのオメガ3脂肪酸っていうんですね、
はい。
これがもうアルファリノレイン酸って言いまして、うん、DHA とか EPA とかって言われてるやつですね、
はい。
で EPA っていうのは青魚の油、それとかエゴマ油とか、
はい、アマニ油
とか、
ね、
アマニ油とか、そういうやつですね。
アマニエゴマの油ですね。
そうですね、油ですね、
うん。
まあ、イワシなんかでもですね、
はい、
熱に弱いんですね。
あ、そうですか。
だからイワシなんかでも一番いいのは生で食べるのが一番いいですね、でその次にいいのがムスなんですね。
うん、
であとはですね、やっぱりだんだん高齢になってきますと、はい、筋肉が減ってくるとやっぱり筋肉の元となるやっぱりタンパク質は非常に取らないかんですね。
はい、お肉ですか。
そうですね、肉の方が効率がいいんですね。
うん、
でしかもですね、年取ってくると、
はい、
吸収とか消化とかそういうのが若い人に比べて悪くなりますので、タンパク質も若い人は 50g ぐらいでいいと言われてるんですけど、65歳超えるとやっぱり 60g、70g 取った方がいい。
増えていくんですか。そうなんです
。だからまあ肉や魚をしっかり食べていただいて、はい、でかつ運動することによってそれを筋肉に変えていくというようなことが、うん、血管を良くし動脈瘤の予防にもなりますし、心筋梗塞や脳梗塞も防ぎますし、まあ、一番いい方法かなというふうに思いますね。
そうですか、よくわかりました。今週は大動脈瘤というテーマで、名古屋ハートセンター院長の大川康秀先生にお話を伺いました。先生、1週間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。